特集、地球温暖化、豊かな自然を未来へつなぐ。近年、大雨や真夏日が続くなど、本市でも大きな変化が起きており、その背景には地球温暖化による影響があると指摘されています。美しい河川や田園風景が広がる菊池市、この豊かな自然を守り、次の世代へつないでいくために、私たちには何ができるのでしょうか。異常気象が頻発する今、地球温暖化について一緒に考えてみませんか。問い合わせ先、環境課、電話 25-7217。 今ある自然は当たり前のものじゃない。冷たくて気持ちいい、あ、何か動いたよ。四水東小学校では毎年、4年生が環境学習をしています。今年は、甲子川支流、通称、ホタル川で、川の水質と生き物の関係について学びました。自ら考え、体験することが子どもたちの理解につながります。今ある自然は当たり前のものじゃないことに児童も気づいてくれました。と話すのは、4年1組の担任を務める木下凛太郎教諭。環境学習を通して水の大切さを知り、自然を守るために自分たちに何ができるかを調べ考えてほしいと続けます。環境学習当日は10月にもかかわらず最高気温が 33.1 度と真夏日を記録。同省では児童に水筒や帽子の持参を呼びかけています。昔は蛍川にもっと蛍が飛んでいました。10月もこんなに暑くなかった。自然環境が変わってきていますね、と話す木下教諭。学習の中で地球温暖化という言葉が出てきているといいます。児童とインターネットを使った調べ学習も進めています。子どもたちと共に今からできることを考えなければいけませんね。写真が3枚あります。1、河川の水質や生物調査をする児童たち。市内では各地の小学校で環境学習が行われています。平成29年撮影。2、真剣な表情で説明を聞く四水東小学校の児童たち。3、検査キットを使い、蛍川の水質を調査後、川に入り、小さな魚やカニを捕まえていました。世界で研究が進む地球温暖化。全国各地で見られる気温上昇や降水量の増加などの異常気象。地球温暖化はこれらの原因の一つと考えられています。大雨被害や真夏日の増加が見られる菊池市。市では平成24年7月豪雨や令和2年7月豪雨などで被害が出ています。背景には温暖化の影響が考えられ、令和2年7月豪雨でも気象庁が温暖化の影響に触れています。最高気温が30度を超える真夏日も増加。観測方法の変化により単純比較はできませんが、30度を超える日は40年前と比べて約30日増えています。気象庁ホームページから日数を計算。40年前には9月中旬に30度を下回っていた気温が、今では10月に入っても30度を超える日が続きました。本市でも大きな変化が起きています。視野を広げ行動に移すことが重要。熊本県立大学で地域情報学を教える岩見麻子講師は、大雨や気温の上昇には地球温暖化が影響していると指摘。二酸化炭素をはじめとした 温室効果ガスが増えすぎたことが原因と説明します。今年8月に出された気候変動に関する政府間パネル IPCC の第6次評価報告書でも、人間がこれまでに大量の温室効果ガスを排出してきたことが気候変動の原因と断言しています。今後も気温が上がるという予測が出ており、このままでは台風の強大化や大雨の長期化が進む恐れがあります。と、岩見さんは警鐘を鳴らします。今すぐ温室効果ガスの排出量をゼロにしても、すでに排出されたガスの影響で、数年は気温が上昇します。だからこそ、今すぐにでもできる取り組みを進める必要があると力を込めます。一人一人が視野を広げ、行動に移してほしいですね。各地でも温暖化防止のための啓発活動が進んでいますよ。熊本県立大学岩見麻子講師の顔写真があります。図の説明です。地球の周りを温室効果ガスが覆っています。このガスは太陽からの熱を放出・吸収しています。太陽からの熱を吸収する性質のある温室効果ガス、ガスの量が増えすぎると地球の気温が上昇します。図の説明終わり。みんなで進める地球温暖化対策。温暖化を防ぐには仕組みを理解し、行動する人を増やすことが大切です。各地で進む啓発活動、温暖化の理解を深める取り組みが始まっています。多くの人に地球温暖化について知ってほしい。温室効果ガスがなかったら、地球はマイナス19度くらい。ガスのおかげで平均気温は約14度に保たれています。温室効果ガスも適度な量は必要なんですね。花房小学校の5年生に地球温暖化について話すのは、県の地球温暖化防止推進委員である菅原時夫さん、片角。勤務する会社で環境に配慮した仕組みの導入に携わったことがきっかけで、環境活動を始めました。各地で温暖化防止に関する活動を進めています。気温の上昇や大雨など気候変動の原因が地球温暖化にあるということを知らない人もいます。多くの人に現状を知ってもらいたいと熱を込めます。大切なことは一人一人の行動の積み重ね。令和2年度版熊本の環境白書によると、県内の温室効果ガスの排出量のうち、家庭からの排出量は全体の 16.4% に上ります。自分にできることを考え、行動してほしい。でも、難しく考える必要はありません。普段していることが温暖化防止につながるかもしれません。一人一人ができることをやっていくことが大切なんです。写真が一枚あります。花房小学校で環境学習を行う菅原さん。イラストや動画を使い、児童にわかりやすく説明しています。インタビュー。出前講座を聞いた花房小学校の5年生2人に感想を聞きました。月足ここなさん。顔写真があります。身近なことから取り組みます。このまま地球温暖化が進むと、2100年には今よりも気温が上がり、これまでより大きな台風豪雨になることが分かりました。節水や節電を心がけ、普段の生活の中でできることをしていきたいです。川口ほのかさん、顔写真があります。電気を大切に使いたいです。今までよく分かっていなかった地球温暖化について学ぶことができました。今の生活を少し見直して、嫌いな食べ物でもちゃんと食べて、電気を使いたいです。 電気の無駄遣いをしないようにしたいと思います。全国初、広域での温暖化対策。目指すは2050年、温室効果ガス排出実質ゼロ。一人一人の行動を促すため、県や市では関係機関と協力し、温暖化対策を進めています。県や市で2050年排出実質ゼロを宣言。令和元年12月には県が2050年熊本県内 CO2 排出実質ゼロを宣言。本市でも熊本市を中心とした18市町村による熊本連携中枢都市圏として令和2年1月に2050年温室効果ガス排出実質ゼロを目指すこととし、令和3年3月には都市圏として全国初となる熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画を策定しました。他にも連携中枢都市圏の多くの人へ温暖化対策に関する情報を発信するニュースレター、クールチョイス、ホットニュース熊本を令和3年8月に創刊。具体的な取り組みはこれからですが、温暖化対策は着実に進み始めています。平成11年から続く推進員の啓発活動。県では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、県内自治体から委員の推薦、公募を受け、地球温暖化防止活動推進員を平成11年から委嘱。県内各地で推進員を中心に地球温暖化防止に関する活動が進められています。菊池郡市でも推進員が独自に菊池管内環境活動協議会を設立。現在は10人の推進員が各地で啓発活動を続けています。菅原さんは協議会の事務局も兼任、各種プログラムを準備しています。出前講座の受講希望者は市環境課へ問い合わせてください。熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策シンポジウム11月19日金曜日午後2時から4時まで熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画の着実な推進に向けたキックオフイベントとして開催。基調講演やパネルディスカッションなどが予定されています。脱炭素社会の実現に向け、行政、事業者、住民が取り組むべきことについて一緒に考えてみませんか？ところ、市民会館シアーズホーム夢ホール、熊本市民会館。対象者、熊本連携中枢都市圏内、本市含むに在住、在勤、在学している人。テーマ、熊本から起こす脱炭素ドミノ。2050年温室効果ガス排出量実質ゼロを目指して。申し込み期限、11月15日月曜日午後5時。申し込み方法、氏名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス及び希望する参加方法、会場またはオンラインを記載の上、ファックスまたはメールで申し込んでください。申し込み先、総合企画株式会社、業務受託業者、ファックス 096-346-1718、 メールアドレス、online@sohgo-k.co.jp 問い合わせ先、熊本市役所温暖化エネルギー対策室、電話 096-328-2355。 シンポジウムの詳細は市のホームページをご覧ください。QR コードがあります。ピックアップ。 菊池管内環境活動協議会、菊池市、甲子市、大津町、菊陽町の地球温暖化防止活動推進委員とその OB で構成、一人の百歩より百人の一歩の思いを抱き活動しています。身近な環境問題について、関連するものづくりを通して学ぶ体験型の出前講座を実施、プログラム実行希望者や環境学習への協力、ボランティアも随時募集しています。推進員3人の方の写真があります。市では、緒方智子さん、写真左、けさお、菅原時雄さん、写真中央、村上つや子さん、写真右、上見継ぎ、渡辺真理子さん、高野瀬の4人が推進員として活動中。家庭で気軽にできる温暖化対策。普段の生活をちょっと振り返ってみると、環境に配慮できる活動はたくさんあります。市民の皆さんにどんな対策をしているのか聞いてみました。5人の皆さんの写真があり、呼びかけるようにそれぞれの温暖化対策が紹介されています。電気をこまめに消しています。また、ゴミの分別を徹底しています。栗原恵子さん、かえ。白熱電球では年間で電気 19.71kWh、約530円の節約。CO2 削減量は年間 11.2kg になります。ゴミの分別を徹底することで、ゴミが減り、ゴミ処理に関わる燃料費の削減につながります。栗の木を剪定したときに、出た木の枝を薪ストーブの燃料として使っています。芹川修造さん、片川瀬、エネルギーの地産地消や化石燃料の不使用による CO2 削減につながります。洗濯はお風呂の水を使っています。前島美也子さん、未満だ。年間で水道 33.5 立方メートル、約7640円の節約。CO2 削減量は年間 6.8kg になります。暖房の温度を20度に設定するよう心がけています。堤彩人さん、菊池南中学校3年生。年間で電気 53.08kWh、電気代約1430円の節約、CO2 削減量は年間 30.3kg になります。エコバッグを持参の人に買い物で使えるポイントを申請しています。道の駅止水養生市場、斉藤ゆかり、マネージャー、富、使い捨てプラスチックゴミの削減につながります。間伐材の使用はカーボンニュートラルにつながる。植物由来の資源を燃やして二酸化炭素が発生しても、植物が成長過程で二酸化炭素を吸収するため、全体として大気中の二酸化炭素を増加させず、排出量は実質ゼロになるという考え方をカーボンニュートラルと言います。間伐は植物の成長を促し、地域の環境保全になります。地産地消で二酸化炭素削減へ。食料を運ぶとき、生産地から距離が遠いほど燃料や二酸化炭素の排出量が多くなります。食料の総重量と輸送距離を掛け合わせたものをフードマイレージと言い、この値が高いほど環境に大きな影響を与えます。地域で生産したものを地域で消費する、地産地消を進めることで、環境負荷を減らし、地域経済を活性化させることができます。賢い選択、始めませんか？環境省では、 二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量削減のための取り組み、クールチョイスを始めました。脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用、ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択をしていこうというものです。熊本連携中枢都市圏でも、クールチョイスの共同推進を計画の重点的取り組みに掲げています。エネルギーを節約したり、食品ロスをなくしたりするなど、簡単に取り組めることばかり。皆さんもできることを始めませんか？クールチョイスのロゴマークもあります。環境省の特設サイトで具体的な活動を紹介しています。QR コードがあります。豊かな自然を次の世代へ。地球温暖化の影響は各地で深刻化しています。このまま何も対策しなければ、2100年には世界の気温が最大で 4.8 度、海面は最大で82センチ上昇すると予測されています。異常気象が増え、自然や私たちの生活にも影響が出る可能性があります。IPCC の第6次評価報告書では、温室効果ガスの濃度を最も低く抑えても、2100年に気温上昇2度未満に抑えることが限界と指摘。温暖化への対策だけでなく、備えも同時に進めていかなければなりません。大切なことは、現状を知り、行動に移すこと。一人一人ができることを始めることで、私たちの生活を守ることにつながります。菊池の豊かな自然を次の世代へつなぐことになるのです。今、自分には何ができるのか。この機会に地球温暖化について考え、普段の行動を少し振り返ってみませんか。